ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は本当に相手のことを思うなら〇〇させろというテーマでお話ししたいなと思います。ちょうどさっきこのラジオを収録しようとしてスタンド FM を立ち上げたわけですが、通知見てみるとコメントが来てまして、ありがたいことに僕の1個前の放送を聞いていただいて、それに対してコメントがあったんですね。で、必ずこうコメントしてくれた方に対してはコメント返信しますし、フォローしてくれた方に対しては僕もフォローバックっていうのをして、アカウントも拝見しているんですが、結構皆さんこうコメントとかしたりレターを送ってくれたりしてる方って、結構自分でなんかビジネスやってたりとか、あとは何か事業をやってたりってことで忙しいはずなんですよ。にもかかわらずこうやってコメントを残してくれたり、聞きましたよって教えてくれるっていうのはなんか本当にもう嬉しいなってもう正直思って、なんか僕って全然他の人の放送を聞いてコメントをつけたりっていうことをやってなかったなと思って、これもまさに相手の放送も聞くいい機会だなっていうふうに思いながら、やっぱりこういったふうにラジオって、そういうラジオを聞きました、こう思いましたっていうふうに自分の感想とか言い合えるのってすごくいいなと思って、なんか YouTube のコメントとかとすごい荒れてるじゃないですか。なんかもう炎上、すぐ誰かが火をつけに来るみたいな怖い場所ですけど、なんかやっぱラジオってそもそもこの声が受け付けられないと最後まで聞いてられないっていう特徴があったりするので、そもそも僕のこと嫌いな人はラジオを聞かないっていうところもあったりして、まあある程度まあ仲いいか、もしくはまあ聞いていられるっていう風な人じゃないと残らないってこともあって、なんかすごく平和なコメントをいただいて本当にありがたいなと思ってます。皆さんもぜひコメントとか質問とかあればどしどしお寄せいただけると僕が喜びますのでよろしくお願いします。ということで本題に入りたいんですが、本題は本当に相手のことを思うなら〇〇させろっていうテーマですね。で、こう最初に結論から言うと、この隠してる〇〇っていうのは自立ですね。なので相手に本当のことを思うんだったら自立させましょう、自立させるサポートしましょうってことを言いたいんですね。で、そもそもですが、僕らって生まれてから大人になるまで、ざっくり何をしてきたのかっていうと、ざっくりですけど自立するために生きてきたって言っても過言じゃないくらい、今までやってきたのって全部自立の過程だったと思いませんか？赤ちゃんっていう、もう泣くことと食べることしかできない、そんな状態から一人でハイハイできて、歩けて喋れるようになって、でコミュニケーション取れるようになって、友達を作ってっていう風にどんどんどんどん行って、最終的に自分で仕事をして稼いで生活して家賃払ってってできるようになるのが、まあ多くの方がそうじゃないですか。ってなると、赤ちゃんの状態から社会人として会社で働いて家賃払って、ちゃんと朝昼晩健康に気を使って食事して運動もしてって風にできるっていう、そういったことになってるっていうのは、僕らが今までの過程を通して自立したからって風に言えますよね。僕で言うと奨学金も借りて毎月2万円払っていて、1回も遅れたことないですし、払えなかった月ってないので、ある意味それも自立したってふうに言える一つの証拠なのかなというふうに思うんですよね。うん、で、なぜこの自立っていうのが大事なのかっていうと、皆さんもご存知かと思いますが、自立できないと本当に一人で何もできないし、誰かの手を借りないと生きていけないという状態になってしまって、それってある意味リスクなんですよね。誰かの元で力を借りないとやってられない、要は自分で何かやりたいなと思う時に誰かの力がないとできないので、その方の下に自分がコントロール下に置かれるっていうことを意味するので、自分ができること、要は自立している状態で自分ができるって状態を目指して、その中でできる人とできない人っていうのが周り、この分野だと僕ができます、その分野だと私できますってことで、自立した人たちのできるできないっていうのをこう交換し合うっていうのがベストなのかなと個人的に思っています。じゃあ自立させるのが大事っていうのはもちろん皆さんも知ってますし、今話してきましたが、この自立っていうのをなかなか サポートさせることが難しいなっていう場面もやっぱりあるなって思ってるんですね。それをまあいろんな面で見ていきたいんですが、例えば教育の面で自立っていうところを見ていくと、皆さんも過保護っていう言葉聞いたことありますよね。もう親御さんが子供のことを思っていろいろとねやるってことですが、これ結論もうやりすぎだと思うんですよ。ご飯作ったり掃除したり洗濯したりなんか送迎したりとかって、これって別に歩けばいいし自分で作ればいいし家事洗濯も自分でできるじゃないですか。特に中高生とか大学生とか特にそうですね、うん、なのでまあ、もちろん親からすると可愛い子供なのでずっと家にいたら嬉しいし、なんか自分が作ったご飯美味しいとか言ってくれたらもちろん嬉しいじゃないですか。僕も今ねこの年になってようやく気づいてるんですけど、やっぱり子供って可愛いんですよ、うん、なのでそうなるとやっぱりあれこれしたくなるし、自分の方がお金も知識も経験もあるからやってあげたくなるし、やれるからやれる時にやっとこうっていう気持ちもあるのかもしれませんが、それがある意味相手要は子供さんが親に頼ってしまって甘えてしまって結局何もできなくなってしまうっていう風になってしまうんですよね、うん、ぶっちゃけ僕沖縄出身なので沖縄の特に今の 5,60 代の方でもう奥さんが料理も家事も洗濯も全部やってくれるし、結婚する前はお母さんがずっとそういうのをやってくれたから、いまだにご飯の作り方分かんないっていう男の人とか普通にいるの知ってますからね、うん、ってふうになるとやっぱり自立の反対の言葉に依存って言葉があるかなと思いますが、この依存した誰かに依存する人生って本当にリスキーで、まあ、先ほど言うと過保護だと親に依存すると本当に子供が何もできなくなってしまうってなって、親はその子が困っているからっていうふうに、まあ、短期目線で助けているのかもしれませんが、長期目線で言って本当にその子のことを思うと、あえて手を差し伸べない、あえてその人が自分でできるっていう環境を提供するっていうのが本当に優しさというか、本当でか本当にこう思う優しさなのかなというふうに思うんですよね、うん、続いて、まあ、教育の話して、その関連で教師だと、まあ、僕も教師じゃないですが、僕もこの旅行代理店で働いていて、まあ、このフライトに関するノウハウをこう新しく入った社員の方に教えるって機会が多いんですが、そのフライト のキャンセルとか変更ものすごく難しいんですよ。なぜ難しいのかというと、コードみたいなのがあって、そのコードを一つで間違えるとうまくシステムが回らないし、でコードを間違うと、ま、強制的に何かキャンセルが起こったりとかっていうのがあって、お友達できないとかもあったりするので、本当に難しいプログラミングのような作業をやっているわけですが、そのフライトに関する知識を教える時も難しいから僕が全部やってしまいたくなるんですよ。もうキーボードちょっと貸してって言ってバーってやりたくなるんですが、それって僕がいないとその方ってずっと一人でフライト のキャンセル返金変更とかできないっていう状態になってしまうじゃないですか、うん、それってやっぱりその人のこう短期目線で見ると自分がちさっと終わらせた方が早いし、まあ、その人もなんかお城さんありがとうございますってすごい喜んでくれますが、実際に本当にその人のことを思うと自分がやらずにちょっと遠目で見て、キャンセルってことはまずはこうしてああしてって、その時どうするんだっけって風にこの導き手になるっていうのが大事ですし、それがある意味本当にその人の思うことを思った行動なのかなっていう風に思うんですね。でこれと同じですね、しっかりビジネスに対してもお客様に価値を提供する、商品とかあとサービスを通して価値を提供するのがビジネスの営みですが、そのビジネスに対してもお客様がわからないっていうかできるようにしたい、要は痩せてる人に対して痩せてる人じゃない、太ってる人に対して痩せましょうって言ってダイエットをサポートしたりとか、あとはこのプログラミングわかんないからプログラミングがわかるように教えたりとかって、このできないかできるまでっていうのをサポートするっていうのがビジネスでも結構鉄板ですが、この時にできない人をできないままにさせていてお金を取る、要は情弱にお金を情弱からお金を取るっていう風になってしまうと、それはある意味ビジネス側からするとお客様が自立するイコールできないことができるようになるから、できるようになってしまったらお客さんってあなたのサービスいらなくなるじゃないですか。要は英語話せない人が英語を話せるようになるともういいらないって言って解約されるじゃないですか。それだと困っちゃいますよね。ってことで英語話せるようになりたいって人に英語話せないって状態を結構長く続いてくれた方が ビジネス的には儲かる。要はコンサル的に言うと、これからビジネスで起業したい、成功したいって言ってる人がくすぶってればくすぶってるほどコンサルタントは嬉しいしありがたいっていうのが、まあ、金銭の面で起こったりします。でもこれってどうなんでしょうかね。健康的じゃないですよね。なのでやっぱり稲森さんが言う通り、一生懸命お客様に度真剣に向き合って、お客様が欲しているもの、必要としているものを 120% 提供する。それがどんな形であっても、このお客様の自立をこう阻害して、ある意味このくすぶっている時間を長くしようと設計したりっていうような、この黒い考えはちょっと置いといて、いかにこの方がどうやったら早く習得できるのか、できるようになるのかってことにフォーカスする。そしてそういった方をどんどんどんどん新しく集客するっていう、もっと明るい経営ができればなって思いますし、そういった世界を目指していくべきだなって本当に綺麗事なしに思ってるんですよね。そういったことを考えると、自立と依存っていう言葉、これは対をなしていますが、ビジネスは相手を依存させればさせるほど儲かる。まあ、もちろん TikTok とか YouTube もしっかりですが、広告もそうですよね。目を奪わせて、そこに滞在時間が伸びれば伸びるほどいいっていう結果があるじゃないですか。その友達で依存させた方がビジネスは勝つ、まあ、儲かるっていうふうに言われてるんですけど、これが本当なのかなって思ってて、それの逆の考えだと、お客様の自立を促すサポートっていうのが本当にあるべき姿ですし、それはビジネスだけじゃなく、まあ、教育とか、まあ、この制度と教師、親と子供っていう風ないろんな人間関係においても、自立を促すっていうのは本当に相手のことを思うと出てくる行動であるかなというふうに思っていますので、ぜひ目の前の短期目線で誰かを助けたりするのではなく、あえてその人のことを思うと、今自分が助けて一時的にありがとうって言われていいえっていうふうな関係になるのではなく、ちょっと厳しいって相手のことを、相手に厳しいなって思われるかもしれないし、なんか冷たいと思われてもいいので、相手のことを思って長期目線で取り組んでみる、サポートする。そして相手が自立したら自立したで良かったってことで、そこに自立しない人をこう、ね、くすぶってる人をひたすら自分が一時的に助けるっていうような関係はではなく、もう自立する人をこの心の底から応援するっていうのがいいのかなというふうに思っています。まあ、どういうふうに着地したりか分からなくなったら、そろそろラジオ終わりますが、とにかく相手のことを本当に思うのであれば、まあ、自立を促すっていうのが大事なのかなというふうに思ったっていう放送でした。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。